皆さんおはようございます。先週は旧約聖書エレミア書1章4節から10節の箇所から預言者エレミアの証明についてお話ししました。神のご計画によりエレミアは母の体内で形作られる前から神により性別されて預言者となることが定められていました。今朝は旧約聖書におけるもう一人の偉大な預言者であるイザヤの証明について、イザヤ書の6章1節から8節を通して見ていきます。エレミアの証明とは対照的にイザヤ書6章8節にあるように、誰を私は使わそうと、神ご自身がご自分の計画を人々に伝えるものを探し求め問いかけています。その神の招きの言葉に対してイザヤは、ここに私がおります、私を使わせてください、自らの意思で自発的に応答しています。この6章8節のイザヤの証明に感動して、主イエスの福音宣教のために、世界宣教のために宣教師として、または牧師になることを決心した方も、この中にいらっしゃるかもしれません。イザヤはどのような時代背景の中で、またどのような神とのやり取りの中で、神のご計画を伝える、預言者として派遣されることになったんでしょうか。イザヤ書の6章1節から8節を通して、現代の私たちが神の招きにどのように答えたらいいのか、どのように応答すればよいのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだなし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝エレミア書、旧約聖書エレミア書の6章1節から8節を見てまいります。開くください。最初にもう一度イザヤ書の6章1節から4節をお読みいたします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいた。互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされていた。イザヤが神から証明を受けたのはどのような時代だったんでしょうか。6章の1節でウジヤ王が死んだ年と記されています。ウジヤ王とはどんな王だったんでしょうか。旧約聖書の歴代史第2の 26章を見ますと、そこにウジヤ王の生涯について知ることができます。イスラエルの王国が南北の2つの王国に分かれた頃に、南王国すなわちユダの地をウジヤ王は治めていました。若干16歳で王として建てられました。そして52年間ウジヤ王は彼の父親だったアマツヤ王に倣って主の目にかなうことを行いました。けれども南王国に勢力とこの繁栄が持たされ、おごり高ぶったウジヤ王は神の信頼を裏切り、主に打たれてツアラトに侵されて隔離された家で哀れな最後を迎えることになりました。このことは王の個人的な悲劇にとどまらず、ユダの民の運命を暗示するものでした。歴代史第2の続く27章28章を読んでいけば、ウジヤ王の後を継いだこの後継者の息子のヨタム王は主の目にかなう良い行いをしました。けれどもユダの民は依然滅びに向かっていたことが記されています。そしてヨタム王の後を継いだウジヤ王にとっては孫のアハズ王は主の目にかなうことを行わず、イザヤ書の5章にあるようにさらにユダの民を不信仰と絶滅へと導いてしまうことになります。このようなユダの歴史的背景において、イザヤ書6章の預言者の証明、この覇権が記されています。ウジヤ王の死の年が記録されたのは、王の死がやがてこの南王国ユダの民への裁きが下されること、そのことをこの前兆としてまた警告として記されています。そのような時にイザヤは聖なる神の臨在に招かれ、神の栄光の中で神に近づくことを許されました。イザヤが神殿で見た顔と手足があり、6つの翼を持つ不思議な姿をした生き物、この御使いセラフィムは旧約聖書の中ではこのイザヤ書の6章しか出てきません。燃えるというこのセラフィという言葉には燃えるという意味を持つことから、人間の罪を焼き清め、また神の栄光と威厳を表すものとされています。神の燃えるような人間への愛をも暗示していると言われています。新約聖書の中ではセラフィという言葉は使われていませんが、ヨハネの黙示録4章8節にこのような記事が記されています。4章の8節、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神全能者、昔おられ今もおられやがて来られる方。イザヤ書6章のこのセラフィムの描写と、そしてヨハネの黙示録4章8節の生き物を合わせてみると、神の臨在の中で聖なる神をいつも賛美している御使いであることが理解できます。イザヤ書に戻って6章の続く5節から7節を読みいたします。私は言った、ああ私は滅んでしまう、 この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火挟みで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎を取り除かれ、あなたの罪も許された。聖なる神に近づいたイザヤは、彼自身の霊的な死と滅びへの恐れを体験しました。五節で、ああ、私は滅んでしまう。もうダメだ。絶望的に嘆きました。聖なる神の臨在の中で、神の栄光を目の当たりにして、イザヤは自分自身の罪深さ、汚れを悟りました。また、自分が置かれているユダの国とその民も同様に罪に汚れたものであることを嘆いています。唇の汚れたものとは、口から出る悪い心の表れや不義を語る舌と合わせて、罪深い人間の心から発せられる陰険な態度を表す言葉であり、他の人を呪う悪い言葉でもあります。それらが教えられている新約聖書の箇所、マタイの福音書15章8節からお読みしたいと思います。マタイの福音書15章8節から11節お読みします。イザヤが預言した言葉を主イエスがこのように教えています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。口から出るもの、それが人を汚すのです。同様のことを新約聖書もう一つ、ヤコブの手紙3章でヤコブがこのように教えています。ヤコブの手紙3章、9節から10節を読みします。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。自分の罪深さを自覚したイザヤの絶望的な嘆きに続いて、イザヤ書の6章6節では、聖なる神のご計画により、私たちの罪を許すために燃え盛る炭を持って、私たちの最も汚れたところ、最も弱いところを清めてくださることに神の恵みが表されています。セラフィムの一人がイザヤのもとに燃え盛る炭を持って清めてくださいました。そのイザヤの唇を清めました。そしてイザヤに聖なる神の罪の許しと清めが実現したことを宣言しています。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。憐れみ深い神の一方的な恵みにより、罪が取り除かれ、罪の許しと贖いが成し遂げられたことが宣言されています。最後に6章の8節を読みします。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が私の我々のために行くのだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。 イザヤの預言者としての証明体験は、神の栄光と臨在に近づくことから始まります。そして不思議な生き物、神の御使いであるセラフィムの荘厳なる賛美と、神の一方的な燃える愛により、燃える炭火をもって人間の罪を取り除き、罪の許しが宣言されています。この罪の許しの体験に続いて、イザヤに向かって神から問いかけがありました。誰を私は使わそう？誰が我々のために行くだろうか？これは罪の許しを受け、清められたイザヤの招きの言葉であり、自発的な応答を尊重して、神が期待して投げかけられた問いかけでした。罪許され清められた者が、神に性別された者として、神と人に仕えるために、自ら住み出て、神の招きに応えるとき、神は喜んでくださいます。イザヤの応答は、ここに私がおります。私をどうぞ使わせてください、という応答でした。新約聖書を見ますと、使徒パウロがこの自発的、積極的に神に仕えるために自分自身に与えられている賜物、時間、労力、そしてお金等を神に喜んで捧げることを勧めています。コリント人の手紙第2、9章7節。9章の7節から8節を読みいたします。一人一人嫌々ながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ちされて、すべての良い技にあふれるようになるためです。最後にまとめていきます。イザヤが預言者としての証明を受けた時代は、南王国が滅んでいく、衰退して弱くなって滅んでいく時代でした。霊的にも道徳的にも腐敗があり、ユダの国家の中に、神殿の中にもその腐敗が及んでいる時代でした。現代社会にも罪のために堕落した人間によるさまざまな腐敗が、イザヤの時代同様に蔓延しています。私たちのこの社会においても、国の統計問題にしても、幼い子どもたちを死に至らしめる児童虐待の問題など、暗くてそして悲しいニュースが後を絶ちません。このような社会に向けて、神の偉大な救いの計画を伝えるもの、燃えるような神の愛をのメッセージを伝えるもの、福音を分かち合うものを神はいつも求めておられます。聖なる神の臨在に表された、神の栄光の中で自分自身の罪深さに傷つき、死の滅びを嘆き、悔い改めに導かれた者が、神の派遣の招きに自発的に自ら応えることが期待されています。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私たちを救うために、この世から私たちを救い出してくださった神は、救われた私たちをもう一度この世に神のご計画を伝えるものとして派遣してくださる方です。私たちは世から取り出されたけども、世にもう一度使わされていく。 神は今この時もご自分の救いの計画を堕落した人間世界の回復のために使えるものを招いておられます。最後に、今日 CAJ の方も見えてますけど、クリスチャンアカデミーの高校の卒業式で賛美される賛美歌を、歌詞を、そしてメロディーをご紹介したいと思います。高校生、12年間学校で学んだ子どもたちが卒業式の時にこの賛美を持って派遣されるんですね。宣教師になる、牧師になるからじゃなくて、これから大学に行く、これから社会に出る高校生一人一人が神によって招かれて、そしてキリスト教育を受けて、これから社会へ、大学へと派遣されていく、そのための派遣の賛美を、今年6月かな、卒業式、毎年賛美しています。ご紹介します。私は海と空の主である。私は聞いた民の嘆きと叫びを。この世の暗闇と罪にさまよう私の手が救う。夜を照らす星は私を創造した。私は人々の暗闇を明るくする。誰に光を託そう。私は誰を使わそう。私はここです。私を使わせてください。私でしょうか。夜あなたの招きを聞きました。私が行きます。あなたが導いてくださるならば、あなたの民を私の心の内に覚えます。私が風と炎の主である。貧しい人と不自由な人を世話する。彼らのために祝宴を設ける。私の手が彼らを救う。最良のパンを備える。彼らの心が満たされるまで私の命を彼らに与える。誰を使わそう。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。この神からの問いかけに皆さんは今週どのように答えるでしょうか。お祈りします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のイザヤ書6章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たち人間に自由意志を与えてくださり、それぞれの自主性を大切にされている方であることを感謝いたします。あなたがイザヤを預言者として召し出すときに、誰が我々のために行くのだろうか問いかけてくださいました。イザヤはここに私がおります、私を使わせてくださいとすぐに答えることができました。あなたは私たちを救うために御子イエスキリストをこの世に救いとして送ってくださいました。そして御子イエスキリストを信じ受け入れた者が救われ、また再びこの人間の世界の中にあって、あなたの良き救いの計画を伝える者として派遣してくださることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちもあなたの招きにそれぞれが答え、それぞれの使わせている場所に今週も出ていくことができるように助け導いてください。それぞれに賜物が与えられ、それぞれに使える場所が与えられています。どうぞその中にあって、あなたの燃えるような愛を、あなたの輝く栄光を表していくことができますように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。